Remember this, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you. They don't call you a great fighter, they call you Chael Sonnen. Beat me if you can.
I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now.
John Jones, get you together. I'm waiting for you.
第5回目のファイトウィークポッドキャストにようこそ。 MMA ファンのジュークです。今週は UFC ファイトナイトダブリンの大会があるので、まあその試合予想をしていきたいと思います。メインイベントがダスティン・ポーリエ対ジョゼフ・ダフィーということで、まあ非常に楽しみな一戦だったんですけど、その試合がまあ大会直前でなくなってしまって、でさらにその少し前にヘビー級のスティーペ・ミヨシッチ対、まあもう一人のちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあその選手の試合がなくなったっていうことで、まあカード全体的にすごいネームバリューがなくなってしまって、でまあプロスペクトとかもそんなにいない大会なんで、まあアイルランドのその大会というか、まあ地元の選手が多いヨーロッパのなんかリージョナルの大会に近い感じなんですけど、まあいくつか面白い試合もあるので、まあそこら辺注目すべき点などを話していきたいと思います。第1試合がミドル級の試合でババブッシュ対グアレス・マクレーラン。ババブッシュがフェイバリットで 1.37 倍で、マクレーランがアンダードックで 3.48 倍ということで、かなりオッズ差が開いていて、でまあこの試合は、まあまず最初に一言言いたいのが、見なくていい試合っていう、まあ今年の2015年の USC の大会の中でも最もどうでもいい試合の一つかなという。でブッシュがアメリカ人のレスリング出身の選手で、レガシーで結構試合やってて、で USC デビュー戦前回試合して、ケビン・ケイシーと、去年試合して、でその後しばらく怪我してて試合できなかったみたいなんですけど、そのケビン・ケイシーとの試合でも、今はノーコンテストっていうことになってるんですけど、1ラウンドで TKO 負けして、でまあ秒殺負けだったんですけど、まあその最初のパンチかなんか食らってすぐダウンして、その後そのままパウンドされてっていう、全くいいところがないままデビュー戦を終えてしまって、でまあその復帰戦と。でマクレーランの方もデビュー戦を負けたんですけど、これもこれでひどい試合内容だったっていうのもあって、まあそうですね、まあマクレーランがやったファビンスキーっていう選手はもともとウェルター級の選手なんで、マクレーランの本来の階級であるミドル級に上げてきて、でこの試合多分ファビンスキーが直前で試合引き受けて、で準備期間すごい短い中で、一階級上げてきて、さらにそれでマクレーランが完敗するっていう内容だったんで、まあ、お互い、この試合負けたら確実にリリースされるであろう試合だ。マクレーランの方は南アフリカ出身っていうことを言ったんですけど、その EFC っていう南アフリカの団体でもともとミドル級チャンピオン でブッシュの方もレガシーでミドル級チャンピオンだったんで、お互いリージョナルではミドル級でチャンピオンになってるんですけど、まあ自分がさっき最初に言ったようにどうでもいい試合っていう風に、自分でも思ってしまうレベルの選手というか、まあ正直2人とも年齢も30歳と33歳ということで、そこまで先も長くないですし、現時点でそこまで、まあ、レベルも高くないっていう、 USC レベルではないっていうのが正直なところなんで、まあ、ブッシュに関してはデビュー戦でケビン・ケイシーがそのステロイド使ってたからこそノーコンテストになったんで、まあそこら辺で技術見せられなかった部分を見せてほしいなと。でマクレーランの方はそのファビンスキーに簡単にテイクダウンされてて、で EFC でもかなり、テイクダウンされまくってて、で今回アメリカ人のレスリング出身のブッシュとやるっていうことで、レスリングを防げないんじゃないかなということで、自分もブッシュの判定勝ち、もしくはサブミッション勝ちの予想なんですけど、まあ、ブッシュもブッシュで打たれ弱くて、レガシーでも結構パンチ食らってピヨってたりしてたので、かけない方がいい試合かなと思います。で次の試合がダレン・エルキンス対ロバート・ワイトフォードのフェザー級の試合で、エルキンスがフェイバリットで 1.71 倍、ワイトフォードが、アンダードックで 2.3 倍と。アシュリン・デイリーとダレン・エルキンスがこの大会で唯一のランカーっていうことで、ランカーなのにもかかわらずエルキンスが、まあ、試合、大会2試合目に来るっていうのが、まあ、エルキンスらしいなと思うんですけど、まあ、オッズが示すように結構接戦になるかなと自分も思ってて、 で、ワイトフォードはスコットランド人初の USC 選手だと思うんですよね、確か。で、まあ、ワイトフォードに結構期待してるからこそ、このエルキンスをぶつけてきたのかなと思います。エルキンスはまあ、みんなも知ってるとは思うんですけど、まあ、レスリング出身のすごいタフの、頑張る選手っていう感じで、特別身体能力が高かったり、打撃が強かったりとかっていうのはないんですけど、まあ、15分間動き続けて、常にこうテイクダウンを狙っていく選手と。一時期フェザー級で5連勝ぐらいしてた時があったんですけど、まあ、その連勝してた時にチャド・メンデスとやって1ラウンドで KO 負けして、でその後日置選手とやって勝ったんですけど、その後またジェレミー・スティーブンスに負けて、でその後ルーカス・マルティンスに勝って、次ハクランディアスに負けてっていうことで、まあ、最近は負けて勝って負けて勝っての繰り返しっていうことで、まあ、あんまり USC 側からもそんな好かれてないというか、試合自体もつまらないっていう風に言われてる選手なので、ここで2連敗してしまうとリリースされる可能性もあると。まあ、エルキンスはその USC にいる時間も長いので、2010年に、ラドウィックと確か試合してて、まあ、そこから13試合、まあ、今回で13試合目の USC の試合っていうことで、まあ、試合数が多ければ多いほどリーボックのお金も上がるので、その分 USC も長くいる選手をリリースする方向に動いているので、ここで2連敗してしまうとエルキンスリリース危ないかなと思うので、頑張ってほしいところなんですけど、まあ、それを自覚してか今回チームアルファメールに移って練習してきたということで、かなり気合入ってるみたいで、まあ、最近の動きとどう変わるか楽しみです。でエルキンスはなんか最近打撃を結構練習してるみたいで、でそれが試合でも見えるんですけど、打撃の練習してるからか分かんないですけど、レスリングが昔より機能しなくなってきたかなっていう印象はあります。あとはフィジカル差がある相手に対してはやっぱりちょっとテイクダウンするのが難しいかなと。最初のそのタックルの位置とかも結構遠かったりしてっていうので、チェーンレスリング上手い選手なんですけど、なかなか最近はテイクダウンできないことが多いですね。ルーカス・マルティンスとの試合も判定勝ちしてエルキンスの試合だったんですけど、多分1回もテイクダウンできなかったんじゃないですかね。まあ、マルティンスのフィジカルの強さとかも半端ないので、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあ、その今回の対戦相手のロバート・ワイトフォードっていうそのフィジカルが強い選手っていうのを考えるとちょっと心配かなと。で、ワイトフォードもただフィジカル強いだけじゃなくて、柔道出身の選手なんで、もともと組んでも結構強いので、エルキンスが倒しに行ってもワイトフォードが逆にテイクダウン奪うっていう可能性も結構あるかなと。まあ、そこから何かトップ取ってから強いとかそんなことは特にないんですけど、まあ、なんで判定に行く可能性が高いかなという試合です。でもまあ、ワイトフォードの KO 勝ちもあるはあると思うんですけど、前回の試合でワイトフォードは1ラウンドで、ポール・レッドモンを KO してるんですけど、レッドモンもすごいタフな選手なんですけど、まあ、そのレッドモンを1ラウンドで仕留めたということで、ワイトフォードもすごい打撃が強くなってきてて、で ATT でワイトフォードも練習を数年前からしてるみたいなんで、まあ、その効果が出てきてるのかなと。まあ、心配、逆にロバート・ワイトフォードの心配なところはカーディオがないところっていうか、まあ、ジミー・ヘテスと USC でデビュー戦した時は、まあ、結構やりたい放題やられてテイクダウンされまくって、で最終的に極められてっていう試合だったんですけど、まあ、後半かなり疲れてたのが原因で、まあ、極められたっていうのもあったんで、でダニエル・ピネーダとの試合も1ラウンドの後半にはもうかなり疲れてしまってっていうことで、まあ、その前回のポール・レッドモンド戦は1ラウンドで仕留められたからこそあんまりその不安な部分が見えなかったんですけど、その今回エルキンスっていうタフな仕留めるのが難しい相手だと後半に行く可能性も高いですし、そうなった時にワイトフォードがどこまでカーディを続けられるかっていうのが、まあ、今回の試合の鍵かなと。まあ、ただエルキンスもテイクダウンできないと試合難しくなると思うんで、どっちが勝ってもおかしくない本当に接戦かなと。で今のオッズだとワイトフォードが 2.3 倍とかなんで、そこら辺だったらワイトフォード手出してもいいかなとも思うんですけど、まあちょっと自分も今そこら辺考え中です。で予想は一応ワイトフォードの判定勝ちです。で次の試合がウェルター級のトム・ブリーズ対カハル・ペンドレットと。でトム・ブリーズがフェイバリットで 1.37 倍で、ペンドレットがアンダードックで 3.3 倍と。 で、この試合はトム・ブリーズが、まあ、かなり差が開いてフェイバリットなんですけど、まあ、当然ちゃ当然かなと。で、ブリーズは自分も期待してるプロスペクトで、トライスターで今練習してるイギリス人なんですけど、まあ、ウェルター級にして190センチ超えの、まあ、非常にフィジカル体格に恵まれてる選手で、で、さらにパンチ力とかもできて、グラップリングもそこそこ上手い選手っていうことで、まあ、本当に期待できる若い選手なんですけど、今回その対戦相手のペンドレットっていうのがまたあれですよね。まあ、ペンドレットがこんなに差が開いてるのはそのトム・ブリーズが期待されてるからっていうのもあると思うんですけど、ペンドレットが嫌われてるからっていうのもあると思うんですよね。ペンドレットはまあ大体どの試合も負けてるんですけど、なんか判定でジャッジがペンドレットの勝ちにするっていう試合の流れが多いので、まあ USC 来てから4勝1敗とかいうありえない数字を出してるんですけど、実質全試合負けててもおかしくないかなと。まあアウグスト・モンターニアの試合はまあペンドレット普通に勝ってたんですけど、前回のジョン・ハワードとの試合も明らかに負けてるのにスプリットになってましたから、まあ、今回アイルランドでの試合っていう地元の試合なんで、まあ、判定に行けばペンドレット勝つ確率は 70% ぐらいあるかなと。で、ペンドレットの強みってタフなことと、まあ、気持ちが強いこと、さらに体がでかくて15分間動けることと、まあ、あとテイクダウンができるっていう、そのそこら辺なんですけど、まあ、ブリーズがでかいっていうのでペンドレットよりもパワー負けしないですし、カーディオでも別にそんなに負けないと思うので、ペンドレットが勝つ理由はないんですけど、まあ、ブリーズもブリーズでクリンチで結構ドゥトラとの試合でクリンチで勝負してた時間が結構あったり、あとはラチェットとの試合も確かクリンチでそこそこ時間過ごしてたんで、そのペンドレットが組んでそこで長い時間過ごすとブリーズがパンチ当ててポイント稼いでても判定で負けるっていう可能性あるかなっていう、ちょっと怖い、まあ、ブリーズファンの自分としては怖い試合かなっていう。で、まあペンドレット判定勝ちっていうオッズが確か、まあ、そこそこいいオッズではあるんですけど、普通にブリーズ勝ってほしいんで、賭けは、まあ、この試合はスルーするつもりです。まあ、可能ならはブリーズがフィニッシュしてくれるのが理想なんですけど、まあ、左ストレートか左ハイかなんかでダウン奪うっていうところまでは行くとこ想像できるんですけど、なかなかその後フィニッシュにつながるところが想像できないんで、まあ、この試合のオーバー 2.5 っていう、その3ラウンド2分30秒過ぎるっていうオッズがまあそこそこ悪くないんで、それは狙ってもいいかなと思うんですけど、まあ、同時にブリーズがフィニッシュする可能性もあるんで何とも言えないところですね。まあ、次の試合いきます。で、次の試合がストロー級アシュリン・デイリー対エリカ・アルメイダと。デイリーがフェイバリットで 1.87 倍、アルメイダがアンダードックで 2.5 倍と、 2.05 倍ですね。で、そうですね、この試合結構楽しみな試合の一つで、まあ、自分ストロー級すごい好きな階級だからっていうのもあるんですけど、アルメイダもこの大会で最も期待してるプロスペクトの一人でして、で、もともとジャングルファイトのストロー級チャンピオンで、で、運動能力、身体能力ともに恵まれてて、結構ストロー級ででかい方ですし、あとはスピードも結構あってっていう感じで、あと X ジムで確か練習してるんですよね。ジャカレーとかがいるジムで、で、今回の試合はチームノゲーラのところでも練習してるということで、前回の試合からどれだけ成長してたのかっていう、5ヶ月間ぐらい確か空いてるので、まあ、そこら辺が本当に楽しみです。で、その USC デビュー戦のデリマとの試合なんですけど、まあ、デビュー戦でデリマっていうのもかなり厳しい相手ですし、さらに試合期間もその準備期間も短かったんで、まあ、全然ポテンシャルを見せれずに負けてしまったっていう。で、まあ、さらに次の試合今回デイリーっていうので結構厳しいマッチメイク USC もしてきてるなっていうのがあるはあるんですけど、まあ、その分ポテンシャル期待されても期待されてるからってのもあるのかなと。前回の USC デビュー戦前まではほぼ確か全試合1ラウンドでサブミッション勝ちとかしてて、で、対戦相手のレベルは別にそこまで高くないんですけど、まあでもポテンシャルは本当に高いなと。スピードとかもありますし、右のパンチとかも速いので、まあ打撃技術としてはまあデビュー戦見た感じだとまだまだ成長させなきゃいけない感じではあるんですけど、まあ、でも同時にまだ若くて経験全然ない選手なんで今後は期待できるかなと。で、対戦する ポールデイリー違うな、アシリン・デイリーの方はアイルランドの地元の選手で、まあ、結構長いことこのスポーツやってるベテランでタフに出てたんですけど、その前はフライ級でインビクタでやってて、一時期3連敗ぐらい確かしてて、でタフの前の時点だともう結構もう結構引退近いのかななんていう風に思われてたんですけど、でもその後、動きが戻ってきたというか、まあ、今までよりも逆に成長してるっていう感じで、ここに来て、成長するっていうのですごいなと。で2007年からプロやってるんでもう8年目なんで、結構まあキャリア終盤には近づいてると思うんですけど、全然なんか減量とかも結構もともとフライ級でやってたのでストロー級落とすのをずっと苦しんでたんですけど、まあ、前回のその ランダ・マーコスとの試合も減量かなり良くて、で今回の試合も軽量見た感じかなり、まあ、笑顔でしたし、いつも死にかけの顔してるので軽量の時はだいぶ調子がいいんじゃないかなと。この試合のマッチアップとしては、まあ、2人ともグラップラーではあるんですけど、デイリーの方が、まあ、長いことこのスポーツやってるだけあって、打撃とかもいろいろできると。レスリングとかも強いですし、トップ取ったらデイリーかなり強いっていう感じで。で、アルメーダの方もグラップラーなんですけど、打撃もパワーあってっていう感じですね。まあ、打撃では、その前回の試合見た感じではデイリーの方が打撃うまいかなと思うんですけど、でも、まあ、成長してれば普通にデイリーを超えてくるストライカーになってる可能性も全然あるかなと思います。まあ、ただアルメーダはそのデビュー戦の時も結構ガードを自分から下になるような動きしてて、もともとサブミッションが得意な選手なんで、まあリージョナルではそうやって下になってでもサブミッション極められたからいいんですけど、まあトップ取られてその後サブミッションできないともう判定負けしてしまうと。でデイリーももともとグラップラーなんで極めるのは難しいかなと思うので、そうするともしガード下になるような動きをアルメーダが今でもするんであれば、まあデイリーのやりたい放題になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあでもそのデリマ戦の1ラウンドと2ラウンド結構下になる時間長かったんですけど、3ラウンドになったら打撃で攻めてて、でまあ多分カーディオ的にも結構厳しかったと思うんですけど、まあ諦めずに打撃パンチで狙ってたので、まあ賢い選手ではあるのかなと思うので、そこら辺今回の試合自分から下になってでもグラップリングしようとするというよりはレスリングとか使って組んで自分から倒してきてトップ取ろうとするっていう動きが見たいですね。まあそれでもまあデイリーもテクダウン自体はされるんですけど、デイリーもデイリーでレスリング最近伸ばしてきてるので、まあ、やっぱり現時点だとデイリーの方が一歩上かなっていうのが自分の予想で、でそれ考えてさらにアイルランドの地元っていうのも考慮すると、で軽量の時も調子良さそうだったんで、まあデイリー 1.7 倍から 1.8 倍だったら全然かけてもいいのかなと思ってます。でアルメーダーが打撃が伸びてるっていうその成長するところを想像すると、なんとなくこう ランダ・マーコスみたいな感じの打撃に近いのかなと。ランダも右のパンチ強くて、まあ、デイリーかなりパンチ当てられてたので、で、まあ、アルメーダがそのレベルまで成長してたと仮定しても、まあ、デイリー打たれ強いので、ランダのパンチもらっても問題なかったんで、まあ、そうすると、やっぱり、その、アルメーダが成長してるっていう、その予想をしても、デイリーの方が一歩上かなっていうのが自分の予想です。なんで、アシュリン・デイリーが、まあ、2ラウンドか、3ラウンドとかの後半ら辺で、まあトップ取ってから結構パウンドで効かせてサブミッション勝ち予想です。あとアルメーダーが結構ヘレン・アームスローで、サイドとかケサのポジション取るのが好きなんですけど、デイリーが結構その昔グラップラーとやってた時にその動きとかにも対応してたので、アルメーダーがやることは全てもう経験してるっていうのをデイリー自身も言ってたんで、そこら辺の自信とかの差も経験の差も大きいんじゃないかなと思います。まあ、一つ心配だったのはデイリーがアルメーダの試合、昔の試合見てて、彼女はすぐ自分から下になるからグラップリングの時間が長くなると思ってるっていうことを言ってたのが少し、まあそのアルメーダがもし自分が言ってたように、あの成長して下にならないような展開になったらデイリーが意外と驚くっていう可能性はあると思うんで、まあそこら辺のちょっとメンタルの部分とかでは心配ではあるんですけど、まあホームですし大丈夫かなと。まあ、何にせよ結構面白い試合になるんじゃないかなと思います。 で次の試合がミドル級で、クリストス・ジョッコ対スコット・アスクハムと。でアスクハムがフェイバリットで 1.77 倍、ジョッコがアンダードックで 2.2 倍と。でこの試合はあんまり正直興味ないんで、もう全然特に何も言うことないですね。まあ2人とも悪い選手ではなくて、でも自分の印象としてはシーデン・ブラッドに負けてるっていう印象しかなくて、マスクハムの方が昔から結構期待されてるプロスペクトではあるんですけど、自分はあんまりそのマスクハムに期待してないというか、そこまで評価が高くないんで、まあそうですね、ジョッコも二人ともそこまで評価してないから、あんまり興味がないっていう感じですね。まあ、アスクハムの方がでかくて、まあ二人ともグラップラーとストライカーで少し違いはあるんですけど、スタイル的には。でもまあタイプ的には似てるというか、でクリンチでアスクハムの方が強いから、アスクハムが判定勝ちかなっていう予想です。どっちが勝ってもおかしくないと思います。で次の試合がフライ級で、ジョン・デロス・レイヤス対ニール・シーリーで、シーリーがフェイバリットで 1.67 倍、デロス・ヘイヤスがアンダードックで 2.4 倍と。この試合がファイト・オブ・ザ・ナイトになるんじゃないかなと自分は思います。で、まあ、デロス・レイヤスは大体勝っても負けてもフィニッシュっていうような面白い試合をするタイプの選手で、フィジカルが強くて、本当にパワーもフライ級とは思えないぐらいあって、スピードもあって、で、サブミッションもその、グラウンド下になっても上になってもかなりアグレッシブっていう感じで、まあでも同時にミスとかも多かったり、意外とその自分の試合展開にならなければ心が折れてしまうようなところもあるので、まあ対戦相手によっては結構、厳しいっていう感じではあるんですけど、今回のそのシーリーが相手なんで、そこら辺がまたいいマッチメイクかなと思うのが、シーリーはあんまりボクシングとかテクニカルですし、すごい全体的にその経験があるから上手いんですけど、まあ、同時にそのフィニッシュ能力があんまりないので、どの試合でも判定勝ちっていうような感じの選手なんで、まあ、そのフィニッシュするやるかやられるかのタイプと判定勝ちで固く狙っていくシーリーっていう対照的なスタイルの違いがあるかなと思うんですけど、そうですね、1ラウンド序盤はデロス・レイヤスが結構攻めて、押すかなとは思うんですけど、後半というか、まあ、1ラウンドでもだいぶカーディを削られちゃうので、まあ、後半シーリーがパンチ効かせてギロチンとかでサブミッションかなと思います。デロス・レイヤス 2.4 倍っていうことでちょっとかけたいなとか、あとデロス・レイヤスのサブミッションが6倍とか超えてたんで、そこら辺も手出してもいいかなと思うんですけど、そうですね、まあシーリーも打たれ強いですし、36歳のフライ級ってことでそろそろ動き落ちてきてもおかしくないかなと思うんですけど、今のところ動き落ちてる感じの素振りが見えないので、まあシーリーの勝ちが硬いかなと思うんですけど、まあ同時に36歳のフライ級でいつ落ちてきてもおかしくないなっていうことで、シーリーにも手が出せないっていう感じで、まあ自分はパスかなと思います。ですごい楽しみの試合ですね。これファイトオブザナイト行くんじゃないかなと。で次の試合が、ミカエル・レブー対スティービー・レイと。でスティービー・レイがフェイバリットで 1.19 倍、レブーがアンダードックで 5.5 倍ということで、まあこの大会で一番差が開いてる、オッズが一番開いてる試合なんですけど、レブーはデビュー戦で一階級上のモラエスとやって、でその試合で、まあ、勝ってておかしくなかったんじゃないかなっていう試合内容だったんですけど、まあ何にせよつまらない試合で、でまあ結構批判浴びて、で前回の試合が、パクランとやったんですけど、パクランも7日前とか6日前とかに試合受けたっていうことで、結構そのグラップリングが強い選手なんですけど、パクランがそのすぐ猪木槍状態に持ち込もうとするというか、できるだけ休憩しようとするような試合展開になってしまって、でレブーもその展開に付き合わないっていうような感じで、2試合連続ものすごくつまらない試合をしてしまったんで、まあ、ファンのイメージも悪いというのもあってこの図かなと、まあ、あとスティービー・レイがすごい最近今 USC 来てから、まあ、2連勝 でその前にから、まあ、結構いい動きしてるんですよね。でトライスターに最近練習しに行ってるっていうことで、まあスティービー・レイが人気選手でレブーが、不人気っていうのもあってこのオッズ差かなと思うんですけど、まあ、そうですね、レブーは、まあ、手数が多くてグラップリングもそこそこできてっていうような選手なんですけど、スティービー・レイの方が明らかにパワーもスピードも全て上回ってて、レスリングでも強くてっていう感じで、 レブーが勝つ方法はジャブ当ててって15分間それでつまんない試合にして判定勝ちするっていうことしかできないと思うんで、でスティービー・レイが一発多分パンチ当てれば観客それで騒いでっていう感じで、結局判定も手数あっても勝てないかなと思うので、本当にオッズ差はあるんですけど、レブーが勝つ方法がなかなか見えないから仕方ないかなっていうふうに思ってます。でスティービー・レイは本当にいい選手ですね。なんか期待してなかったところから生まれてきたプロスペクトというか、もともとなんか友達の家の、庭とかのところら辺で喧嘩するような感じで、友達とスパーリング無理なんかめちゃくちゃやってて、でそのままなんか才能あるから試合やってみようみたいな流れで MMA 選手になったっていうことで、もともと格闘技のバックグラウンドとか一切ない選手なんですよね。でもフィジカルとかめちゃくちゃ強くて、でパンチとかも本当に強いんで、まあ、そこに技術が加わってくれば、まだ25歳っていうことで、若いので今後どうなっていくか楽しみな選手です。まあ、でもそのバックグラウンドがないっていうのが本当に見えるように、18勝5敗っていうことで結構25歳にしては試合数多いんですけど、その割にはあんまり技術がまだついてないとか、まあ、レスリングは結構強いんですけど、パンチとかも最近上手くなってきたはいるんですけど、でも、もうすでにプロ5年目で20戦以上してる選手には思えないっていう感じなんですけど、でも、まあ、タフそうですし、今後、あと2年後ぐらいにかなり急に化けたりするんじゃないかなと思ってて楽しみにしてます。で、まあ、スティービー・レイが KO 勝ちっていう風に思ってるファンが一番多いと思うんですけど、でもまあ、レブーもレブーで打たれ強いんで、スティービー・レイが判定勝ちかなと。で、まあ、レイが後半カーディオどうなるかっていうところも注目です。開ける直前で録音し始めたんで、まあ、すごいスピードでやってるんですけど、次の試合がダレン・ティル対ニコラス・ダルビーと、でこの試合はダルビーがフェイバリットで 1.83倍で、ティルがアンダードックで 2.1 倍と、でこの試合が一番多分コアファンが注目してる試合かなと思うんですよね。まあ二人とも期待されてるプロスペクトっていうことで、ティルがイギリス人の、プロスペクトで、ダルビーがデンマーク出身のプロスペクトで、でティルはイギリス人なんですけど、ブラジルのアストロファイトチームっていうところで練習してて、まあ、アストロファイトチームってあんまり UFC の選手はいないんですけど、結構ブラジルでは、いろんな選手がいて、でどの選手も30勝以上上げてるような感じで、まあ、かなりいいジムなんだろうなっていう印象があったんですけど、まあ、その試合見ていくと結構対戦相手がほとんど試合デビュー戦とか、まあ、0勝5敗とかそういったような対戦相手とばかり試合してるんで、まあ、結構そのジムの方針として弱い相手とやらせて、勝ちをこう積み上げていくっていうような感じがあるのかなっていうふうに思います。で、ティルが13勝無敗とかなんですよね、今、戦績が。で、まあ、それと比べると、ダルビーの14勝無敗はすごいと。で、ダルビーはケージウォリアーズで、チャンピオンになってて、で、対戦相手もかなりリージョナルでもハイレベルな対戦相手とやってるんで、まあ、今回ティルがそのオッズ定まらないんですけど、かなり対戦相手のレベルからすると、だいぶステップアップして、ダルビーと対戦するっていうような形ですね。でダルビーは本当にマイケル・ビスピンみたいな戦い方をする選手で、ビスピンよりもう少しこうテクニカルになったような感じかなと思うんですけど、ビスピンミドル級で、このダルビーはウェルター級なんで、ウェルター級で生き残っていくためになんかテクニカルになったビスピンみたいな、そんな感じの自分の中でのイメージで、まあ、でも本当にスマートで戦略的な戦い方をする選手で、試合前のインタビュー聞いてたら、その負けることも自分は考えてるっていう風に言ってて、それってすごい珍しいことなんですよね。選手が試合前に負けっていう言葉を出すことであんまりないので、で大体自分が勝つっていう風に自分に言い聞かせるような感じで自信つけるために、大体みんな選手そういう風に言うんですけど、ダルビーはまあ試合を負ける展開とか、自分がその局面で負けても、パンチとか効かされた時にどう対応するのかっていうような、その全てのシナリオを描いた上で試合に臨むと。そうすれば、そういったピンチに陥った状態にも冷静に対処できるから、自分は全ての負けるパターンっていう、その全てのパターンを想像してるというふうに言ってて、 で、だからこそダルビーってパンチとかもらった時の反応とかがいいっていうか、その結構パンチもらったら焦って打ち合いに行く選手とか、まあそこら辺は選手の性格だったり元々のバックグラウンドだったりいろんなことが影響すると思うんですけど、ダルビーは結構パンチもらったら、確実にテイクダウン狙いに行ったりとか、まあそこら辺をすごい冷静に対処する選手なんで、結構安心して見れるスマートな選手で、でまあ結構自分は好きなタイプなんですけど、打撃でも足使ってうまく手数出してってっていう感じで、本当に空手もともとやってたんですかね、結構ブラジリアンキックとかいろいろ他の技とかも出せますし、パンチもまあクロスレンジでの打ち合いはあんまり好きじゃなさそうなんですけど、パワーないですし、まあでもスピードとかもありますし、何よりレスリングが本当にうまいので、トランジションとかも打撃からうまくて、まあ本当にいい選手だなと、プロ5年目とは思えないほどの、まあそのスティービー・レイ、さっきの言ってたスティービー・レイとは対照的な、選手で、すごい完成度が高いなっていう感じで、今後トップ20ぐらいには確実にしばらくは入れる選手なんじゃないかなと思うので、まあアメリカの選手とかとこの試合の後にも見たいなと思います。というかプロのなんかフォトグラファーかなんからしくて、で4カ国語他にも話せる言語があるとかっていうので、本当にもっと普通に頭いい人なんだろうなと思います。でまあそれに対してティルは、21歳とか22歳っていう本当に若いイギリスの選手で、まあさっき言ってたように対戦相手のそのレベルとしては高くないんですけど、まあ13勝無敗っていうすごい戦績残してて、でまあサウスポーでかなりフィジカル強くて、左ミドルを中心に試合組み立てる選手なんですけど、あんまりパンチはまあそこまでコンビネーションで叩きつけていくっていうタイプの選手でもなくて、一発で KO するタイプでもまだないので、まあそのリージョナルでは結構簡単に仕留めてましたし、まあデビュー戦のウェンデル・オリベイラでも、トップ取ってからかなりパウンド強かったりと、ポテンシャルはダルビーより高いとは思うんですけど、現時点だとダルビーの方が上かなと思うので、まあこれもフェイバリットなんですけど、ダルビーのオッズ悪くないかなと思います。で予想はダルビーの判定勝ちです。でまあこの試合見どころというか、ダルビーがかなりレスリング強いんですけど、ティルもそのレスリングに対する対処がかなりうまいので、まあ、そこら辺の攻防でどうなるのかっていうのが気になるところです。まあ、あと、ティルは基本左のミドルで試合作っていくって言ったんですけど、左のミドルもしくは左ストレートしかあんまり打撃 しないので、左ばっかり使ってるアルロフスキーの左版みたいなサウスポー版っていう感じなんで、まあどれだけ前回の試合から変わってるか楽しみですね。22歳っていう若さなんで、まあ、前回の試合からなんかありえないほど成長してるっていう可能性もあるんじゃないかなと思うので、まあ、試合的には当分は高くないと思うんですけど、かなり注目、一番注目すべき試合かなと思います。で次の試合がセミ、ノーマンパーク対レザマダリ。これがセミってやばいですよね。メインがまあホロハン、スモルカなんで、まあパークとマダリでもうおかしくないですけど、いやーひどいですね、本当に。まあノーマンパークがフェイバリットで、1.42 倍から 1.4 倍とかで、マダリがアンダードックで 3.2 倍と。で、まあマダリが、まあこれだけアンダードックになってても仕方ないのかなと思うのが、まあマダリ1年以上も捕まってて、ジェールにいたので、でその後出てきてからの復帰戦ということで、まあ、そんな犯罪してたやつをなんで USC が契約したのかいまいちよくわかんないんですけど、まあ選手としては全然いい選手だとは思うんですけどね。ただこれだけ50人とかリリースしてる中で、あえてその犯罪を犯して捕まってたマダリを USC が、戻す理由はよくわかんないですね。でまあパークはパークでタフネーションかなんかのシリーズをタフ優勝してるんですけど、まあその後最近はもうアライアンスに移ってから本当に全然噛み合わなくて動きが。柔道出身でクリンチが強い選手だったんですけど、外で、ボクシング使ってアウトボクシングするようなスタイルに切り替えて、まあその打撃とグラップリングのトランジションが全然合わなくなってしまって、まあ自分でもどうしたいのかそこら辺解決できてないままなんじゃないかなと思います。なんでまあマダリがプレッシャーかけてパンチ回していけば全然勝てる試合かなと思うんですけど、まあ2年以上前に MJ に勝った試合が最後なんで、マダリから何を予想していいのかいまいちわからないんで、まあオッズはちょっとおかしいかなとは思うんですけど、同時にマダリを信用できないので、まあ自分はノータッチもしくはオーバー 2.5 に かけるのがベストかなと思ってます。まあ、軽量の時にそのマダディが盗んあの夜侵入してなんか金盗んだっていうことでノーマンパークが財布投げてたっていうのが一番面白かったですね。あれは本当にノーマンパークいつももうあいつタフの時からすごい嫌いなんですけど、いや面白かったです。で、まあ、同時にパークがその最近やってる相手っていうのが、まあ、チバウと、トリナルドっていうことでブラジル人のグラインダー2人っていうことでかなりごつくてレスリング強い2人だったんで、その2人と比べると、まあ、マダリもフィジカル強い選手ではあるんですけど、もう36歳ぐらいなんで、動きが落ちてるマダリだったら、まあ、ノーマンパークが判定勝ちっていうのが一番あり得る可能性かなと思うんですけど、まあ、どっちが勝ってもいいっす。予想はまあパーク判定なんですけど、まあマダリ勝った方が面白いんでマダリ判定勝ちで、で次がメイン、パディ・フラハン対ルイス・スモルカ。ルイス・スモルカが、フェイバリットで 1.87 倍で、ホロハンがアンダードックで 2.05 倍ということで、まあありえないメインイベントなんですけど、試合自体としては当分は高い試合になるんじゃないかなと思います。二人ともグラップリングが好きな選手で、フライ級で最も身長が高い二人だと思うんですけど、そうですね、打撃ではフラハンの方が一枚上で、で、レスリングではまあ五分くらいかなと思うんですけど、グラップリングだったらスモルカの方が上かなっていう感じで、で、そうですね、スピード、パワー、とかはフラハンが上だと思うんですけど、打たれ強さカーディオではスモールカかなという感じで、結構本当にどっちが勝ってもおかしくない試合なんで、で若干スキル的に見たらスモールカ有利かなっていう部分で思うんですけど、同時にこの試合アイルランドで、しかもメインイベントでアイルランド人からかなり愛されてるフラハンなんで、まあ、モチベーションも高いでしょうし、どっちが勝ってもおかしくないかなと思います。これが5ラウンドだったら確実にスモルカが後半、勝つかなと思うんですけど、3ラウンドだとさらにホームで、すごい声援受けてる状態だと後半でも結構動ける可能性あるかなと思うんですよね。で、フラハンもスモルカも2人ともグラップリング得意ではあって、これだけ身長長いんで下から強いかなと思うんですけど、まあ、でも2人ともかなりトップが強い選手で、下になるとお互い相手がトップ強い同士の対戦なんで、かなり危険かなと。なんで、まあ、どっちが先に上取るか次第だと思うんですけど、お互い結構ポジションよりもサブミッションっていうような重視するタイプなんで、まあ結構スクランブルになってポジション入れ替わりまくるっていう、その回転する試合になれば面白いかなと思うんで、まあそんな感じで面白い試合期待する感じなんですけど、賭けとしてはちょっと手出しにづらい試合ですね。まあ、スモルカが24歳でまだ10戦目なんで、まあ、スモルカが前回のそのシーリー戦で、自分はシーリーが普通に勝つかなと思ってたんですけど、かなりリッチー戦からシーリー戦の間に化けてたんで、で今回もその3ヶ月か4ヶ月前ぐらいの試合からまた成長してるんじゃないかなと思うので、そこら辺が X ファクターかなと思います。まあ、予想はスモルカの判定勝ちなんですけど、まあプロップでかけるとしたらスモルカ3ラウンドでサブミッション勝ちみたいなの、スモルカ3ラウンド勝ちとかが15倍なんで、まあ、後半大体バテるフラハンなんで、そのスモルカが最後後半にサブミッション勝ちっていう可能性もあるかなと思います。まあ、でもアイルランドなんで、そこら辺なんかすごいかけづらいなと、スモルカに手出すのどうなんだろうなって思っちゃうんですけどね。まあ今回は時間ないんでここら辺で終わりたいと思います。で最後にまとめてパパッと注目すべき選手の名前だけ言うと、一番注目すべき試合はダレン・ティル対ニコラス・ダルビーで、面白くなりそうな、当分高くなりそうな試合はニール・シーリー対デロス・レイアスで、注目すべき選手はティル・ダルビーの他にはスティービー・レイ、あとはトム・ブリーズ、エリカ・アルメーダ。来週はちょっといろいろ予定的に合わないかなと思うので、再来週多分また大会そこら辺でやっていきたいと思います。